本日私たちにくださる神様の御言葉はルカの福音書14章15節から24節です。イエスと一緒に食卓についていた客の一人はこれを聞いてイエスに、神の国で食事する人はなんと幸いなことでしょうと言った。するとイエスはこう言われた。ある人が最大な宴会を催し大勢の人を招いた。宴会の時刻になったのでしもべをやり、招いておいた人々に、さあおいでください、もうすっかり用意ができましたからと言わせた。ところが皆同じように断り始めた。最初の人はこう言った。畑を買ったのでどうしても見に出かけなければなりません、すみませんがお断りさせていただきます。もう一人はこう言った。5くびきの牛を買ったのでそれを試しに行くところです、すみませんがお断りさせていただきます。また別の人はこう言った。結婚したので行くことができません、しもべは帰ってこのことを主人に報告した。すると怒った主人はそのしもべに言った。急いで町の大通りや路地に出て行って、貧しい者や体の不自由な者や盲人や足のないた者たちをここに連れてきなさい。しもべは言った。ご主人様は仰せの通りにいたしました。でもまだ席があります。主人は言った。街灯や垣根のところに出かけて行って、この家がいっぱいになるように無理にでも人々を連れてきなさい。言っておくが、あの招待されていた人たちの中で、私の食事を味わう者は一人もいないのです。アーメン。イスラエルの民が約束の地カナンに入ることを目前にしている時に、モーセは神様にこのように祈りました。どうか私に渡って行ってヨルダンの向こうにある良い地、あの良い産地およびレマノンを見させてください。モーセはイスラエルの民が自分の後を継ぐ指導者と共にカナンの地に入ることを考えると大きく感動しました。それで自分もその地に入りたいと願い出たのでした。しかしモーセがカナンの地に入ることができなかった理由はこうでした。イスラエルの民はカデシュバルネアでモーセに飲み水がないと不平不満を言いました。神様はモーセに石に命令して水を出しなさいと言いましたが、モーセは石を2回打ち水を出しました。そうしてイスラエルの民たちと家畜たちに水を飲ませましたが、それ以降神様はモーセとアロンにイスラエルの民に与える土地に入ることはできないと仰せられました。しかしカナンの地入場を目前にして、モーセは神様が約束された地を考えると、自分もヨルダン川を渡りたい気持ちが切実になったのです。昔この場面をうまく描いた渡らせてくださいという聖劇を見たことがあります。モーセは神様に誠実に求めました。神様、この40年の間その事件以外に私が一回も従わなかったことがあったでしょうか。ただ神様の命令通りに生きてきました。進める時もあなたの命令通りに行い、陣を張る時もあなたの命令通りに行いました。この40年間、このモーセが思い通りに行ったことがあったでしょうか。この世にはモーセは存在せず、ただあなただけがおられました。モーセはあなただけのために生きたのに、私がこの世に置いたと、あのヨルダン川を渡る前に足で蹴り、ゴミ箱に入れようとされているのですか。神様、私を父と蜜の流れる地、神様が約束されたその地に入らせてくださいと泣きながら訴えました。その隣にいたモーセの兄であるアロンの訴えも胸をえぐるようです。 神様、イスラエルの民を間違って導き、彼らと共に金の格子を作りました。そのため私はカナンの地に入ることができなくても、私の弟だけはどうぞ入らせてくださいと切実に祈りを捧げました。しかし神様は、このことで二度とまた私に言うなと固く仰せられました。結局モーセは神様が計画されていたことが、カナンの地そのものだけではなく、そこから始まる福音で全世界が約束の地と作られることを悟り、主よ、誰も私を覚えなくても構わないので、ただ主だけが私を覚えていてくださいという言葉で幕を閉じました。しかし民数記32章を見ますと、モーセがそれほどまでに渡りたがっていたその地に入りたくないという人々が登場します。ヨルダン川を渡ると、あれほど夢に描いていた地、神様が約束されたカナンの地に入り、そこで彼らは神様が仰せられた通りに土地を分けて生きていくことになります。つまりカナンの地はヨルダン川を渡りながら始まったのでした。しかしルベン族とガド族は入らないと言いました。彼らが入らないと言った理由はこうでした。民数記32章1節はこのように明かししています。ルベン族とガド族は非常に多くの家畜を持っていた。彼らがヤゼルの地とギルアデの地を見ると、その場所は本当に家畜に適した場所であったので、ヤゼルの地とギルアデの地はヨルダン川とその支流であるヤルムーク川、ヤボク川、アルノン川の間に位置する土地として、牧畜にとても適した地域でした。そこは質の良い牛と羊で有名で、穀物が有名な穀倉地帯として知られていた場所でした。つまり彼らがヨルダン川の東側を選択した唯一の理由は経済的な問題でした。彼らにはたくさんの家畜がいて、その地は彼らにとって最高の牧畜の地だったからでした。彼らには神様のカナンよりも自分たちのカナンがずっと大きく見えたのでした。モーセは彼らのこの言葉を聞いて怒りました。40年前にも12人の視察団を送ったのに、そのうちの10人がカナンに入ってはならないと先導したため、エジプトを出た1世代はカナンに入ることができず、40年間荒野を回っていたのに、今になってまたなのかと言いました。その時彼らは、私たち2つの部族の人々と家畜のための住居を準備してくれるのなら、カナン征服が終わるまで最前線で戦うだけでなく、ヨルダンの西の方は絶対に土地を欲しいと言いませんと約束しました。その時ムナセ部族の中でも半分が合流しました。モーセが彼らの願いを聞いてあげたのでした。その続きがこうです。その2つと半分の部族の男たちは家族をヨルダンの東の方に置いて、カナンの地を完全に征服するまで前線を切って戦いました。彼らはヨルダン川が乾くのを一番先に見たと思います。40年前に航海が分かれましたが、その時に彼らは生まれていなかったのでよく知らなかったはずです。しかし ミールと麦を収穫する頃に、ヨルダン川の北のヘルモン山で溶けた雪と雨により、深さ3、4メーター、幅30メートルの大きな川に変わりました。その川が急に乾いたのを見て、神様の奇跡だと感激したことでしょう。またエリゴの城が1週間で崩れることも目撃しました。そしてアカンが罪を犯し死んでしまった家庭もしっかりと見ました。エリコの城では全く戦いませんでしたが、その後から戦争をしました。しかし連戦連勝することは自分たちが考えても不思議なことでした。自分たちは400年間奴隷で、40年の間雲の柱と火の柱を追って進んでは止まることを繰り返しただけでした。彼らが勝った王だけでも31人にも上りました。神様が共にいてくださらなかったなら、このような結果は到底ありえないことでした。ヨルダンの東の方に事前に土地を決めた2つの部族はどれほど後悔したことでしょうか。自分たちの家族はその事実を一つも目にすることができませんでした。子供たちがそのような家庭を見たならば、信仰教育をまた別に行わなくても神様が生きておられることを知ることができたのにと後悔したと思います。そのため彼らは戻ってからヨルダン川の丘の上に大きな壇を建てました。その噂がカナンの地の本土にも聞こえてきました。カナンの地では全てなくそうと戦運が回るようになりました。当時神様の天幕が城にあったため、ただその場所で礼拝を捧げることができました。 ところが大きな壇を築いたということは偶像崇拝を意味しました。一つの部族が罪を犯すと全部族が共に罰を受けることは誰よりもよく分かっていたため、川を渡った10と半分の部族は戦争をしようとしました。それでも真相究明のグループをチームを送るべきだと考え、エルアザル祭司長の息子ピネハスと10部族の代表が行って真相を捜査したところ、壇を築いた理由をこのように言いました。これは任意的に建てたものではありません。私たちの子孫にも神様に仕えなければなりませんが、今は私たちがお互いをよく知っていますが、歳月が過ぎてあなた方の子孫たちが私たちの子孫を知らないという時に、これが証となり、私たちも同じ神様に仕えている民だという証拠を刻むために、このような高い壇を建てましたと言いました。とても壮絶なものです。彼らは400年の間奴隷生活を共にしてきました。40年間荒野生活も共にしました。そして戦争も一緒にしてきました。しかしこの2つの部族と半分はカナンの地に入ることはできませんでした。慌てて取った選択により悲惨な状態になってしまいました。自分たちの選択が最上であると考えていたのに、結局最悪の選択になってしまったのです。そしてその2つの部族と半分は徐々に歴史の裏に隠れていき、彼らが占領していた土地は現在のヨルダンとシリアになりました。 今日の本文でも最上の選択だと考えていたのに最悪の選択をしてしまった人々について証ししています。イエス様は安息日にあるパリサイ派の指導者の家に招待され、そこで水死を患っていた人を癒されました。その姿を見た律法の専門家とパリサイ人たちは罪と定め、非難の言葉を言いましたが、イエス様は安息日の例外の規定を話されながら彼らの口を黙らせました。また人々が神座に座ろうとし熾烈に視線を送っているのを見られ、ある例えを話されましたが、婚礼の披露宴に招待された時に末席に座ることがより知恵のあることだと話されました。また招待する人にも友人や兄弟や親族、近所の金持ちなど招待した人をまた招待できるような人を招待するよりも、貧かったり体が不自由で招待した人をまた招待することが難しいような人々を招待することが素晴らしいことだと話されました。このような状況の中、ある人が雰囲気を変えたかったのか、このように言いました。15節がこのように明かししています。イエスと一緒に食卓についていた客の一人はこれを聞いてイエスに、神の国で食事する人はなんと幸いなことでしょうと言った。いろいろな宴会の中でも最高なのは婚礼の披露宴です。今では結婚式に参加することが対面や義務のように見られる場合があります。そして普段から食べたいものがいつでも食べれるので、結婚式で食べる料理が特別おいしいというわけではありません。しかし昔は特別な娯楽や余暇活動がありませんでした。町の人々や親戚の中で結婚式があると山積して農業などの労働から体を休め、それまで会えなかった人々に会うことで心の楽しみを得ました。そのため結婚式は人々にとってこれ以上ない言うまでもない慰めでした。ユダヤ人たちも同じでした。一般的に婚礼の披露宴は1週間続きました。そのためその楽しみがどれほど大きなものだったのか、ユダヤ人たちは神の御国に披露宴を例えることがありました。つまりこの15節で話をしたこの人は、今楽しまなければならない食事の場が楽しい雰囲気ではないようですが、神様の御国ではそうではありませんよね、という意味で話したものと考えられます。イエス様はこの話を聞かれてある例えを話されました。16節です。するとイエスはこう言われた。ある人が盛大な宴会を催し大勢の人を招いた。本文ではある人が盛大な宴会を催し大勢の人々を招いたと表現していますが、本文と似たような内容がマタイの福音書22章にも出てきます。マタイの福音書22章2節にこのように出てきます。天の御国は王子のために結婚の披露宴を設けた王に例えることができます。この例えはただ結婚の披露宴の例えではなく、天国の御国の例えです。つまり表面的に結婚の披露宴が催されていて、どんな人が参席してどんな人が参席しなかったのかを言っていますが、実際はどんな人が神の御国に背を向ける人生を生きているのかと、どんな人が 神の御国を受け入れているのかについての話です。17節がこのように明かししています。宴会の時刻になったので、しもべをやり招いておいた人々に、さあおいでください、もうすっかり用意ができましたからと言わせた。イエス様がおられた当時の宴会の山積は2階の招待で行われました。主人は宴会を開く 日にちを決め、その時に時間は決めませんが、招待する人を決め、しもべを送って、その日に山積できるかを聞いてきました。そして山積する人の数が把握できたら、その数に合わせた分の料理を準備しました。そのようにして宴会の当日、主人は料理の準備ができ次第、またしもべを送り、招待した人々を呼ぶのでした。そのため本文では、主人がしもべを送ったのが2回目でした。もちろん主人は当然彼らが宴会に参席すると考えていました。神様は神の御国に私たちを招待するために全てを準備されました。神様は一人子を送られて、十字架で私たちの代わりに死なせてまで宴会の準備をされました。この宴会は私たちが最後の息を吸う時に迎えることになる神様の御国を指し、また私たちが神様を父と呼び、イエス・キリストを主と告白するすべての共同体を指しています。つまり毎主日捧げる主日礼拝と、水曜の聖書の学び、区域の聖書の学び、夜明けの祈祷会をはじめとしたいくつもの祈祷会などが、神様が与えてくださった宴会場です。そして私たちがイエス・キリストを主と告白するなら、私たちの職場も宴会場になります。私たちはこのすべての宴会に招待された人々であり、主人が招待した人々に招待の知らせを告げる人でもあります。そのため神様は私たちを死後だけでなく、この地でも神様の宴会、神様の豊かさを受けるようにしてくださいました。しかしたくさんの人々がその神様の豊かさを受けずに生きています。その理由は一体何なのでしょうか。それは人々が神様の招待を拒否しているからです。今日の本文では神様の招待を拒む3種類の理由が出てきます。最初の理由を18節でこのように言っています。ところが皆同じように断り始めた。最初の人はこう言った。畑を買ったので、どうしても見に出かけなければなりません。すみませんが、お断りさせていただきます。最初の人は新しく買った畑、つまり経済的な理由で行くことができないと言っています。ある土地を買ったり建物を買った時に詐欺に合わない限り、直接行ってじっくり見てこない場合はなかなかありません。周りの環境も見るでしょうし、土壌が畑に適しているかも見るはずです。また建物ならば、どんな材質でどれだけ丈夫に建てられたのかも細かく見るようになります。これらはすべて購入する前に行われることです。 そのためこの人が新しく買った畑のため山積することができないと言っているのは、私は食べて生きていく分の財物があります。誰かにかわいそうにねだらなくても十分です。私は神様とその御国よりもこの地に関心がありますということと同じです。しかし実際この人は畑を買ったため、むしろ参加しなければなりませんでした。人々は自分の所有が自分と自分の家族を守ってくれると考えますが、私たちはそれが事実ではないことをよく知っています。むしろ持っているものが少なければもっと真実で、もっと真実である夫婦と妻が持っているものが多いことで間違った道に進む人がどれほどたくさんいるでしょうか。また所有が多いため子供たちの人生がちりぢりになってしまう場合もどれほど多いことでしょうか。二つ目の拒否の理由を19節でこのように明かししています。もう一人はこういった、5匹の牛を買ったのでそれを試しに行くところです。すみませんがお断りさせていただきます。2番目の人は5匹の牛、これは10頭のことですが、10頭を買ったこと、つまり職場や職業のことで山積できないと言います。前の人は少し申し訳ない気持ちがありました。参加できない理由を言うときにどうしても気は向かないけれど仕方がないという表現を用い、見に出かけなければならないと言いました。つまりこの人はまだ家の中にいるのです。しかし2番目の人はそうではありませんでした。すみませんがお断りさせていただきますとは言っていますが、実際そのように申し訳なく思っていません。すでに外に出ています。宴会に行く気が全くなかったのです。イエスを信じなさいと福音を伝えると、ある人はこう言います。イエスがご飯を食べさせてくださいれるのか、食べていくのも忙しいのに何がイエスで何が教会なんだと言い訳を言います。しかしそのように言っていますが、今すぐ働かなければ食べて生きていけないからではありません。心の門が閉まっているからです。この2番目の人は牛10頭を一度に買いました。今も農村で農業をされている人がいますが、牛をこのように一度に買うことができる人はなかなかいません。ましてや当時はさらに少なかったと思います。つまりこの人は大変なお金持ちだと思われます。しかし所有物がもっとなくてはならないと考えているのです。私たちクリスチャンはこの地で一生懸命働かなければなりません。神様が私たち各自を信じその仕事を任せてくださったからでした。ですから信じていない人々よりも正しくもっと一生懸命に仕事をしなければなりません。しかしその仕事とその仕事の収益が私たちを守ってくれるのでは決してありません。私たちを守ってくれるのは仕事やそれによる収益ではなく神様の御手です。最後の3番目の人は拒否の理由をこのように明かししています。20節です。また別の人はこう言った、結婚したので行くことができません。3番目の人は結婚したため宴会の招待に応えることができないと言っています。人々の一生で最も重要な3つは出生、結婚、死です。しかし誕生と死は 自分で選択できるものではありません。意識できない状態で始まり終わってしまいます。自分で選択できるものの中で最も重要なものは結婚です。そのため結婚を人理の大事、人にとって最も重要なことと言います。この人は前の太りとは違って宴会に参加できないことを当然だと考えていました。そのため、すみませんがお断りさせていただきますという言葉がありません。つまり自分は行けないのではなく、行かないのだと自信を持って言っています。申命記24章5節を見るとこのような御言葉があります。人が新妻をめとった時はそのものを戦に出してはならない。これに何の義務をも負わせてはならない。彼は一年の間自分の家のために自由の身になってめとった妻を喜ばせなければならない。イスラエルでは男性が結婚すると1年の間入隊することを延ばすことができました。そのためこの人は軍隊も1年延ばしてもらったのに、宴会なんて大丈夫と勝手に決めつけていたのでした。なぜもし結婚したら軍隊を1年延ばすことができたかご存知ですか？それは家の中で戦争しなくてはならないからです。これはユーモアです、冗談です。しかし結婚してみると家庭というものは神様を信頼していないと決して正しく立てることができないということを痛切に感じるようになると思います。よく結婚するとゴマがあふれる、夫婦の中がむつばしいという意味ですが、そのように表現します。しかしゴマはそれほど長くあふれ出ません。最初はそれほどゴマがあふれ出ても何ヶ月また何年後にそのゴマがあふれすぎて空になって皮だけ残った家庭がどれほどたくさんあるでしょうか。そのゴマがすべてあふれてしまう前にまた農業を始めなければならなかったのに、そうしませんでした。そのため最初はこの人じゃないと生きていけないという思いで結婚したのに、後にはこの人のせいで生きていけないとため息をつく人がどれほどたくさんいるでしょうか。健康な家庭、正しい家庭を作っていくことは神様を恐れていないと不可能です。なぜなら人を創造された方が神様であり、結婚制度を作られた方も神様であるからです。主人、すなわち神様の正体を拒んだ人はどのような運命になるのか、このように24節は明かししています。言っておくが、あの招待されていた人たちの中で私の食事を味わう者は一人もいないのです。一人も宴会、すなわち天の御国に入ることはできないと言っています。しかし重要なことは、彼らは皆悪いことをすると言って招待を拒否したのではありませんでした。自分なりには最善だと考えて選択しました。しかしそれが最悪の結果を招いたのでした。神様は私たち一人一人に本当に望まれておられる道があります。しかし私たちには私たちの考えがあります。私たちの考えと神様の考えが一致するなら何の問題もありませんが、違う時に慌てることがあります。そのため私たちの考えを常に神様に移さなければなりません。そのため正しい信仰は神様の御言葉を自分の考えや計画の中に置くことです。 なぜなら神様の考えと神様の道は常に私たちの道と違うだけでなく、天が地よりも高いように神様の考えと神様の道は常に私たちの考えと道よりも高いからです。つながり、神様の考えと道と私たちの考えと道は天と地ほどの差があります。それをそのまま受け入れることが、私たちがキリストイエスの中で共に立てられていくことです。神様は私たち教会に、家庭に、職場に大きな宴会を催してくださいました。その宴会で神様の御言葉とお呼びを断るのではなく、従うことで神様が与えてくださる幸せが豊かであることを祝福します。またこの中秋の期間、家族と共に、また一緒に過ごす人々と共に、何よりも神様と共に宴会の名節、信仰の節気となるように祝福いたします。お祈りいたしましょう。父なる神様、イスラエルの民が400年間暮らしてきたエジプトでの奴隷生活から抜け出せるとは想像もできず、ただため息とうめき声を吐いている、そんな時に神様がアブラハムとされた約束をお忘れにならず、モーセを送り、彼らを自由人と自由な民とさせてくださいました。また彼らを神様の民らしく作り変えるために、マンナを降らせてくださり、岩から水があふれ出るようにしてくださり、雲の柱と火の柱で導かれました。また律法の御言葉で彼らを変えてくださりました。しかしルベンの子孫とガドの子孫、ムナセの半分の子孫は、彼らの所有を守ろうという欲で、自分たちが定着する土地を自ら決めたため、彼らは神様が約束されたカナンに入ることができませんでした。彼らの選択が瞬間的には最高で最上のものに見えても、それらは最悪の選択で、彼らは代々後悔をしなくてはなりませんでした。願わくば私たちが私たちのカナンを選択し言い張ることがないようにしてくださり、神様の御言葉と神様の導きに合わせていくことができるようにしてください。また私たちのに教会と家庭、職場という大きな宴会を開いてくださったことを感謝します。その宴会場で神様の御言葉に従い、私たちの考えよりも高い神様の考えを望み、私たちの道よりも高く導いてくださる神様の道を歩んでいくことに感謝する神様のことをさせてください。一瞬でも自分たちからだけで自分の畑や自分の取引先、自分の家庭を守ることができると誤解しないように、毎日神様のお呼びに従い歩んでいくことができるようにしてください。今回の中秋の連休も、私たちと神様の御言葉に従い、中秋の神様が催してくださった大きな面会を経験させてください。家族の救いのために涙を流しながら祈り、神様の助けを待ち望む神様の子らを覚えてくださり、中秋が民族の名節となるだけでなく、信仰の節気になることを目撃することができるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。